すみません、この場を借りて、ちょっと近況というとおかしいんですけどね、ちょっとご報告ね、させてもらえたらと思います。なかなか、第2弾も途中までね、いてるんですけども、その後、いる機会がないのでね、なかなか皆さんとお話しする機会もなく、時々ね、お会いすると、こう、どういう毎日過ごされてますか、なんてね、ちょっと聞かれることがありますのでね。一応ね、大体1週間経って言いますと、日曜日、こっちの礼拝出た後、泉佐野の方の教会に行って、それでずっと週中は泉佐野の教会で、寝泊まりをしている状況です。で、週末にまたこちらのね、堺の実家の方に、帰ってくるような、一応こう、一週間をね、過ごして、いる形に、ね、なっています。ね、それでいつもね、本当にこう感謝のは覚えて祈っていてね、くださるということを、私のために、また個人的に、また教会のためにね、泉さんの教会のために祈っていてくださるのはね、本当に感謝なことであります。で、それでちょっと一つのついでというおかしいんですけども、ちょっと掲示板を見てくださった人いらっしゃいます？掲示板ちょっとね、第一も聞いて、なんか第一をこう見てるとあまりこううなずかれる方がいなかったんで、掲示板ね、泉さんのちょっと報告の写真を、ちょっと貼らせていただいてるんですけれども、特に、土曜日に行っているキッズ英会話の、写真と、あと、この去年のクリスマスの時に、行ったクリスマス、CS のね、クリスマス会のような集会のちょっと写真を貼らせて、ね、いただいて、で、ちょうど先週、投稿カードにもね、ちょっとそのようなことを記事を書かさせてね、いただいたんですけれども、ぜひ、まだ見られてない方、礼拝終わられてから掲示板にね、ちょっと貼ってますので、ぜひね、こう見てくださればとね、思います。で、特にね、いつも土曜日なんですけども、たくさんの、こう、未信者の方が教会に、来てくださってるんですね。英会話にためになんですけれども、子供と、あと保護者もね、一緒に来ていて、くださって、そして、その全部の人数をね、数えますと、実際、泉佐野の教会に集っている方々よりも、たくさんの人がね、教会に足を踏み入れてくださっている、ね、そんなこう状況なんですね。だからいつもこう土曜日に、思うのは、たくさんの人がね、その未信者の人が来てくださっているっていうのはね、本当にこう嬉しくて、こう感謝なことだなと、いつも思ってね、土曜日を、過ごさせてね、いただいている、わけで、あります。でね、特に保護者の方もね、その英会話の時にずっと一緒にいてくれていて、聖書の話をする時とか一緒にね、聞いてくれてるんですね。で、時には子供たちやっぱりこう集中力がない時ありますのでね、前にちょっとザワザワしてるんですけど、後ろをパッと見ると子供たちよりも保護者の方の方がね、こう真剣にその話を聞いてくださってる時とかもね、あって、本当にそういったものをね、いろいろこう考える時、神様がね、こう素晴らしく、そういう人たちをね、こう、導いてきてくださってるなと、ね。あとでも大切なのは、そういった人たちをね、しっかりとこう、フォローね、していくっていうのが、教会の働きとなりますので、ぜひね、そのためにもね、こう覚えて、皆さんぜひ続けて、お祈り、ね、いただきたいと思います。で、特にね、私今言ったように、特に土曜日、ね、非常にこう、私自身、こう、喜んでる、一日であるわけなんですね。そういったご未信者の人たちがたくさん来て、その交わる機会、ね、接する機会っていうものがあるわけですけれども。で、特にこう皆さんまた先週一週間のことを少し考えていただきたいんですけれども、確か先週一週間、皆さんこう何をされたかっていうのをこう覚えておられます。ね、なかなかそこ細かいところまではね、覚えておられないかと思いますけども、で、細かいことはちょっとこう置いといたとして、その、例えば心の状態っていうのは毎日、ね、どんな思いをちょっとこう持っていたかっていうのを思い出していただきたいんですけれども、例えばこう、御言葉がね、言うように、その御霊の実っていうのを見たときね、愛、喜び、ね、平安、寛容、親切、善意、誠実、ね、柔和、自制ですって、そんな風にね、こう教えてるわけです。本当にこう私たち、クリスチャンが、こう、御霊によって、ね、導かれて、歩んでいくならば、そんなこう思いを持って毎日過ごすことができますよ。常にこう、御言葉が教えてくれているわけです。それであるならば、ちょっとこう考えないといけないのは、もし私たちの選手の、例えば選手だけではないですけどもね、こう毎日の歩みっていうものを考えたとき、 そういった思いっていうものが、ね、確かに全てがないにしても、ね、全くないような状況であるならば、非常にそれはこうクリスチャンとして危機的な状況なわけですよね。そうすると全くこう神様と共に歩めていない、つまり、ね、自分勝手な歩みをしていたかも、ね、しれない。なぜか、先ほど見たように、御霊の実、つまり本当に聖霊によって神様と共に歩むとき、今先ほど言ったようなその御霊の実というものを結ぶことが、ね、できるのであるから。そしてね、こう今日少しこう考えてみたいのは、その御霊の、ね、働きを、つまりこの止めてしまうものがね、こうあるんだって、それがその重荷とね、言われるものであるわけです。ね、重荷と考えると、ある人はね、こうクリスチャン、救われて、ね、全くその重荷というものはもう関係ないと思われる方がいるかもしれません。でも、そうではない、ね、クリスチャンであったとしても、確かに私たち、この肉の体を持っているがゆえに、ね、その重荷というものを持ってしまう、ね、そんなものであるわけです。で、その重荷、ね、多分こう重荷を負った人、一般的にですけどもね、重荷っていうことを考えたとき、皆さんどういう人をこう思い浮かべられます？重荷を持った人、ね、重荷を持った人。重荷っていうもの自体、まあ、事象を見てみますと、耐え難いほどの、ね、重い負担、まあ、その辛い事柄、ね、だからつまりそういった耐え難いほどの重たいこう重いっていうものを持って毎日歩んでいる人、ね、そういう人が、まあ、重荷を持った人であるというふうに、まあ、一般ですとね、そういうふうにこう考えることができるわけです。で、聖書を見ますと、ね、聖書の中にも明確にその重荷ということについて教えられて、ね、いるわけです。で特にこう聖書の中は皆さんもこう重荷ということを言われたとき、ね、御言葉をいくつかね、こう思い浮かべるかと思いますけれども、こう聖書の中でこう重荷という言葉が使われていますけれども、その根本の意味っていうのがね、こう少し違う、ね、ものが用いられている場合があるわけです。つまりその重荷と日本語で訳されてますけれども、その別の言葉が用いられてね、使われているのがあるわけです。で、そのうちのね、こういくつかをちょっと今こう見たいと思うんですけれども、どういったものがあるかというと、まず一つ、そのバロスとね、呼ばれるものなんですけれども、それもこう、聖書の中で、重荷と、ね、訳されている言葉です。それはどういった重荷かというと、こう、重くて負担になる。で、重くて負担になる。そして、だからそれであるがゆえに、こう、担いでいるともう、しんどく状態になってしまう。それが、そのまあ、バロスという、日本語では、重荷と訳されている、ね、言葉であります。で、またもう一つね、こうあります。それは、フォルティオン。フォルティオンという言葉です。それはね、どういうこう、根本の意味があるかというと、実際に、こう、担いでいる荷物。ね。で、まあ、それで担いで、ね、担ぐ必要のあるもの。ね、そんな風にちょっとこう言うことができるんじゃないかと思います。ね、だから常時担いでいるもの、ね、いつも持っているもの、つまりいつも持つ必要のあるもの、それがそのフォルティオンというね、こうギリシャ語で、日本語では主にと訳されている言葉であるわけです。でね、まあちょっとこれだけ言うと、ね、なかなかこうピンとね、来ないかなと思うんでね、まあ、どんな例えがいいかなと思ったんですけれども、まあそれがいい例えかどうかは、ね、ちょっとわかりませんけれども、例えばこんなちょっとことを考えてみたんですね。こう私自身もそうですけど、皆さんがその学校行った時のことをね、ちょっとこう思い出していただきたいんですけれども、例えばこう学校行く時っていうのは何を持っていきます？ね、当然、教科書をね、持っていくわけですよね。まあ勉強道具をね、持っていく。そしてまたこうお昼があるならばね、こうお弁当をね、こう持っていく、わけですよね。でね、特にこう私なんかは覚えてるのは、カバンにぎっしりね、もう詰めて、そしてね、重たいカバンを持って毎日この学校行ってたのをね、覚えているわけです。でも学校行くためにはその教科書とか、まあ、お弁当というものは確かに必要なものなわけですよね。だから当然必要なものね、当然 担いでいるべきもの、ね、それがそのフォルティオンとね、言われる、後者の方でね、あるわけです。で、もう一つじゃあね、こう考えたのは、まあ、ある日、例えばこう皆さんもね、考えていただいて、こう学校出ようと、学校に行こうとするわけですよね。カバン、まあ、重たいカバンを持って、そしてこう出かけにね、こうまあ、行ってきますというわけですけども、まあ、出かけに、まあ、母親にちょっと止められて、ね、ちょっと悪いけれども、ね、こう、このお兄ちゃんのお弁当を持って行ってあげてくれへんと、ね、こう、大きなお弁当をドーンと渡されるわけですよね。でも、いつもこう、カバンの中にはもう自分のものでパンパンに入って、もうこれ以上入らないような状況なわけですよね。でも、ね、頼まれたがゆえに、もう一度こう、カバンの中から物を出して、そして、ね、しっかりとこう、ぐっと詰めて、そして、ね、ただでさえ重たいのをもっと重たいなぁと思いながら、その、確かにこう、学校に行くわけなんですよね。で、その、例えばこう、まあ、渡されたお弁当というものは、まあ、本来、別にこう、持たなくても、いいものなわけですよね。だから新たにこう加えられたものであって、それであるがゆえに、それがまあものすごくこう、どっと重く、ね、カバンを重くしてしまっているわけであって、まあ、まあそういったものがその、もう一つ言って、その、バロースって言われている、つまりその、重くて負担になるもの、ね、そういう意味を持っている、ね、言葉であるということがね、できるわけです。で、この重荷、ね、重荷というものが、私たちの、ね、こう御霊によって歩む歩み、つまり神様と共に歩み、ね、歩みというものを、ね、止めてしまうものである。ね、で実際、この今日見るガラティアの手紙なんですけれども、このガラティアのクリスチャンも、ね、その重荷というものを負わされていたわけです。ね、それどんな重荷かというと、偽りの教師たちが来て、ね、私たちは何によって救われるのか、信仰によって救われるわけですよね。イエス・キリストを信じる信仰によって、しかし、その偽りの教師たちは、それだけでは違う、ね、ダメなんだ。ね、こう、律法を守らなければいけない。ね、これをしないといけない、あれをしないといけない。ね、そして、どんどんどんどんその、重荷っていうものを、ガラティアのクリスチャンたちに、まあ、確かにこう、かけていった、ね、わけです。それゆえ、ね、彼ら自身、この信仰の道からね、離れてしまおう。そんな、状況にね、あったわけです。それゆえ、こう、パウル自身は、そうではないんだ、ということをね、こう、書き、記した、ね、わけであります。で、今から、ガラテヤの6章の1節からね、5節まで読みます。その中に、こう、2つね、その、重荷という言葉が出てきます。2つ、重荷という言葉。ね、まずちょっと皆さん考えていただきたいのは、ね、今お読みしますので、ね、どちらの重荷が、その先ほど2つ、ね、バロスとフィロティオンというね、ちょっとまあギリシャの言葉なんですけども、あるわけですけども、どっちがその言葉なのかっていうのをね、ちょっとぜひね、考えていただければと思います。まずね、ちょっとこう、見言葉をお読みいたしますので、兄弟たちを、もし誰かが誤りに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも立派でもない自分を何か立派であるかのように思うなら自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。ね、とかこう2節と5節にその重荷っていう言葉がね出てきたわけですけれども、特に今日はこのね、5節を通して、どのようにね、こう私、こうクリスチャンがその重荷を対処すべきかということをね、学んでいきたいと思います。クリスチャンである私たちが、確かに重荷っていうものをね、日々あるわけですけれども、それにどのように対処していくのかということをね、2つのことから、こうね、見ていきたいと思います。それを学ぶことによって、でね、ぜひこう私たち、ね、皆さんお一人お一人がその重荷に、ね、潰されてしまうことなく、ね、本当に生きと、ね、神様と共に歩む歩みを成して、ね、くださればと思います。でまず、ね、一つ目 の, その重荷の対処方法ですけれども、まず一つ目、それは何かというと、ね、互いの重荷を取り去り合うということです。互いの重荷を取り去り合うんだと。2節を 見ていただけますか。2節を見ていただきますと、互いの重荷を追い合い、ね、追い合いなさい、そのようにね、こう記されているのが、わかるわけです。ここで使われている重荷ですけども、先ほどね、こう2つ重荷っていう言葉ね、見ましたけども、これどちらだと思います？まあ、特に答えなくてもいいですけど、皆さん頭の中にね、どちらの、まあ、自分が持っていかなければいけない、その、いっぱい入った教科書か、それとも後から渡された大きなお弁当箱か、どっち、ね、どっちか。これどちら、ね、それは本来なら持たなくていい大きな、まあ、お弁当箱の方をね、指す、そのバロースという言葉をね、指す、言葉であります。で、ね、その、重荷、ね、だから本来持つべきでない重荷というものを、ね、互いにこう追い合う、ね、互いに取り去り合う。それが、ね、重荷に対する対処方法であるんだと、ね、教えられているわけです。特にここにね、こう、追う、ね、重荷を追い合うという言葉ですけれども、これそのギリシャ語のね辞書を見てみますと、時にはこう運び去るとか取り去るという意味もあるわけです。だからそれであるがゆえに、確かに重荷を追い合うということは、その重荷自身を取り去る、ね、取り去り合うということを、ここからね、教えられる、ね、わけです。このように互いに、ね、互いの重荷を、ね、追い合うということ、取り去り合うということは、聖書が教えてくれるのはイエス様が教えてくださったことのまさしく実践であるんだということを続けて、ね、御言葉を教えています。このように、ね、こう2節の後半書かれているわけです。そのようにしてキリストの律法を全うしなさい、ね、そのようにして、どういうことか、ね、その まさに直前の互いの重荷を追い合う、ね、互いの重荷を取り去り合う。もしそのようにするならば、ね、キリストの律法を全うしていることなんです。ね、そのように言うわけです、ね。キリストの律法を成し遂げていることになるんですよ。って言うわけです。じゃあちょっと、ね、少しこう考えないといけないのは、じゃあこのキリストの律法とは何であるか。ね、キリストの律法。なんかこうね、立法というとどうしてもね、こう、あれしなあかん、これしなあかんというようなね、こういろいろなものを例えば思い出すかもしれませんけども、ここで言う、このキリストの立法とは何であるか。その御言葉、ヨハネの13章を開けていただけますか。ヨハネの13章、34節。ヨハネの13章34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は何とおっしゃっているか。互いに愛し合いなさい。これがイエス様の、ね、律法、イエス様の教えであるわけです。で、特にこの律法とね、使われている言葉ですけれども、まあ、と、あるところでは、こう、法則とか、また、掟とかね、そういう意味もあるわけです。つまりね、キリストの法則とは、ね、このイエス様がおっしゃっている法則、イエス様の教えであり、ね、イエス様の掟である。そして、まさしくね、今見た通り、互いにこの、愛し合うことで、あると、ね、いうことが言えるわけです。で、ガラテヤに戻っていただきますと、そのことをパウル自身もすでに私たちが今日見た、ね、前の箇所で、記して、いるのがわかります。ガラテヤの5章の13、14見てみますと、こんな風にね、もうすでにこうパウルは語っていたわけです。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。律法全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。 何て言われましたね、愛を持って互いに使いなさい。また、ね、隣人はあなた自身のように愛しなさい、ね、それがまさしくイエス様の、ね、律法、イエス様の教えであるわけです。つまり私たちが、ね、また皆さんがこの互いの重荷を追い合う、ね、互いの重荷を取り去り合うとき、私たちこの愛の行為、ね、互いに愛し合うというこのイエス様の教えを実践していることになるんですよ、ね、成し遂げていることになりますよ、あのふうに言葉を教えてくれています。ではじゃあ、ね、ちょっとこう考えたいのは、互いの重荷を追い合う、ね、確かに言葉ではなんとなくこう分かると思うんですよね。互いの重荷、互いの重荷また取り去り合うっていうの、じゃあね、どんなようにこう取り去り合うのか、ね、どんなように追い合うのかっていうことをこうパウル自身その前の説で教えて、ね、くれているわけです。まずもう一つ、ね、ちょっと一節を、ね、お読みします。兄弟たちをもし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいって、こんな風に教えてね、いうわけです。で、特にまずね、こう兄弟たちよっていうわけですね。兄弟、まあ、兄弟姉妹であるね、クリスチャンたちを、ね、このようにしなさい。何をじゃあするのか、じゃあ具体的に互いの重荷を追い合うっていうのは何をするのかって、6節の最初の部分ね、もし誰かが過ちに陥ったなら、ね、こうその人を正してあげなさいって何をするのか、ね、過ちに陥ってる人を見たらその人を正してあげなさい、そのようにこう御言葉はね、教えてくれています。まあ、特にここでもしっていうふうにね、こう書かれています。まあ、こう仮の話、まあ、仮定の話であるわけですけれども、でもそれは私たちに、ね、実践を教えるためにそのようにね、まあ、仮の話として用いているわけであって、実際私たちもこのようにするとき、ね、互いの重荷を追い合うことになり、そして愛の実践を、ね、することになるんですよというわけです。こう誰かが誤りに陥ったならこういうわけですけども、じゃあこの誤りに陥った状態、ね、それはどういう、ね、状態にあるのかというわけですけれども、ここで過ちと、ね、こう使われている言葉ですけども、もともと言葉を見ますと、こう溝へ落ちてしまうこと、ね、踏み外して、外へ落ちる、でまたあるところでは在下なんていうふうにね、こう使われている言葉です、聖書で。つまりこれは何かというと、私たち人間すべては罪を持っているわけですよね。それであるがゆえに罪を犯してしまうわけであって、ね、私たちが日々犯す、ね、そういったこう罪のことをね、こう過すというこういう表現をしているわけです。もし誰かが、ね、その罪に陥っているならば、というわけですけれども、この、ね、落ちるという言葉、ね、どういうある状態にあるわけですよね。とにかく罪のある状態にある。そしてまたこの落ちるという言葉ですけれども、こうまた見つけるなんてね、そんなこう意味も持っている言葉であります。つまりもしね、誰かが罪を犯しているのを、ね、見つけたならば、ね、罪にある状態っていうものを見たならば、何をするのか、その人を正してあげなさい。そんな風に言葉をね、教えてくれているわけです。まあ、正してあげる、ね、これそんな言葉が使われてますけども、他のところではこれをこう補うなんていうふうにもね、こう使われています。それが第一テサロニケの3章10節ではその言葉が用いられて、こんなふうにね、使われて、私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと 昼も夜も熱心に祈っています。ね、こう正すという言葉ですけども、ここではこう補うというふうにね、こう用いられているわけです。つまり足らないところを、ね、補って、ね、完全な状態にね、正しい状態にしてあげるっていうわけです。そしてまたね、この言葉は、こう完全にするとか、完成する、また直すとかね、そういう意味も持っている言葉で、ね、あるわけです。つまり、足らない部分を補ってあげて、そして完全な状態にね、こうしてあげることである。それが、ここで教えられている、正してあげなさいと、ね、いう言葉であるわけです。つまり、互いの重荷を追い合う、ね、共に互いの重荷を取り去るということは、その罪を犯している、ね、その人を私たちが見たならば、その人を正しい状態に、ね、戻してあげるんだ。つまり、その、ね、罪というものから離れるように、ね、教えてあげる。そのためには、その罪を当然指摘する必要も、ね、あるわけですし、なぜそれが、ね、ダメなのかということを、ね、詳しく話す必要も、ね、時にはあるかもしれません。まあ、いずれにしよう、ね、そのようにして、ね、正しい状態にしてあげるんだ、ね、そのことを教えているわけです。じゃあ、ね、誰が次するのかっていうわけなんですけれども、例えば皆さんでしたら、どうでしょう、罪に陥っている人をこう見たとき、すぐにこうさっとこう正してあげることができます、ね、ある人なんかは、ね、なかなか自分も、ね、同じような状況やのに、ね、とても言うことができないなんてね、こう見ている、知っているけれども、何も言えない状態にある人もね、こう時にはいるんじゃないかと思います。そのようなことをね、こう考えるとき、確かに、ね、こう素晴らしい、例えばこう信仰の人だけがそのようなことをするのか、ね、御言葉はこんな風にこう記されているわけです。御霊の人であるあなた方は、ね、こう書かれています。御霊の人、それがその罪を犯している人を、ね、正してあげる人であるんだ、というわけです。御霊の人。じゃあね、こう皆さんにこうお聞きしたいのは、例えばこう、あなたは御霊の人ですかと言われたら、どうでしょう。はい、そうです。私は本当にこう、ね、御霊の人ですと。どうでしょう、こう言い切ることできます？ね、なかなかそんな風にね、こう聞かれると、いやー、私はね、なんかやっぱりこう、愚かで不従順であるがゆえに、御霊の人でね、あるなんてこう、言い切れない、なんで確かに、こう、思ってしまうかもしれないわけです。まあ、御霊の人っていうのを見たとき、この同じガラテヤの5章でもね、いくつか、ね、書かれています。どういう人かというと、同じ5章の、16節なんか見ますとね、こう、御霊によって歩みなさい。ね、そしてまだ18節なんか、御霊によって導かれるなら、また25節、ね、もし御霊によって生きるなら、ね、書かれている通り、本当にね、こう神様と共に私たちに与えられている、ね、その御霊と共に歩んでいる人をね、確かに、御言葉を見たとき、指すわけですけれども、じゃあ私たち、ね、そんな人でないならば、正してあげる必要はないのか、どう思います皆さん。決してそうではね、ないわけです。ちょっとガラティアの4章の6節を挙げていただけますか。ガラティアの4章の6節。これ、こんな風にね、こう、パウルは語っていたわけです。そして、あなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ。御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。つまりこう、神の子であるならば、ね、神を信じる者であるならば、クリスチャンであるならば、明確に教えているのは、御霊を与えてくださっていますよって、ね、それであるならば、神を信じる者、ね、クリスチャンであるならば、すべて御霊の人であるわけですよね。だから、ある一部の人だけが、このようにこう誰かをね、正してあげるんではないわけであって、クリスチャンすべてがこのことを、なすんだということが言えるわけです。 すべてが、ね、互いに重荷を追い合う。つまり、互いに、ね、何かこう悪い状態にいるならば、ね、それを指摘して、ね、正しい方へと導いていってあげる。ね、例えばこう悪い状態じゃなくて、確かにこう、落ち込んでいる時とかあるわけですよね。関心でいる時とか。そういう時も、ね、そばに行き、同じように、その悲しみを持ってあげる、ね、苦しみを聞いて持ってあげる、そのようにして、この重荷というものを、ね、本来持つべきものでないものを、ね、取り去ってあげなさい。誰に言われているのか、ここにおられているクリスチャン皆さん、お一人お一人に、そのことが言われて、ね、いるわけです。私たちね、次はこう考えてみたいのは、確かにそのように御霊の人、クリスチャンがそのようにするわけですけれども、じゃあどのような態度で、ね、その罪というものを指摘すべきなのか、ね、重荷を取り去ってあげるべきなのか、何かこう、悪いものを指摘するときっていうと、どうしてもね、こう特にこう、高慢になってしまったりすることがあるわけですよね。なぜならば、この人が良くない状況であるがゆえに、何かこう、物から上をね、上から物を言うように、ね、あなたそれは、ね、こう、ダメだよ。ね、そんな風に、確かに私たち言いがちであるわけです。でも、御言葉はそうではないんだって。じゃあ、どんなね、この心の状態で、心の態度で、お互いに正し合うのか、それが、一節の、ね、こんな風に書かれている言葉です。柔和な心で、ね、柔和な心でその人を正してあげなさいと、ね、教えられているわけです。またこの柔和、先ほどこう見ましたけれども、ガラティアの5章の23節見ると、柔和って、ね、書かれているとおり、まさしくこれは御霊の実の現れで、ね、あるわけです。つまり本当に、御霊によって歩んでいる人、神様と共に、ね、喜んで歩んでいる人は、このようにこう柔和な心っていうものを持っている人ですよ、というわけです。じゃあ、ここでね、こう考えるべきことは、じゃあ、柔和っていうと、ね、どんな人なのか、ね、多分、たくさんこういらっしゃいますけども、柔和って言っても、多分ね、皆さんこう頭の中で考えている柔和な人っていうのも、いろいろ、ね、100人、10人、といろ、ね、本当にそんな感じだと思うんですけども、じゃあ、柔和とはね、どんな人なのか、まあ、普通のね、こうに、ごく一般の日本の国語辞典見てみますと、こんな風にね、ちょっと書いてました。柔和という。性質や態度などが優しくて柔らかい様。ね、まあ、柔和。まあ、優しくて、なんかこう、受け答えがものすごい、こう、ソフトな人。それを、こう、柔和な人ですね。まあ、普通の辞書はね、こう書かれているわけです。じゃあ、こう、御言葉で言う、ね、この聖書に書かれている柔和、ね、それどういう意味があるのか。このある、ね、この仲介者は、この柔和というものには、こう、三つの意味がありますよと、ね、こう、記していました。柔和とは、まあ、一つ目、それはこんな人であるんだ、こんな意味であるんだって。神の御心に対する、ね、従順さ、柔和な人っていうのは神の御心にものすごく従順な人なんですよって。その神様がね、これをなしなさいっていうならば、はい、それをなします。神様はそれをするべきではないっていうならば、わかりました。それはね、しません。そんなふうに神様に非常に従順な人であるんだ。ね、それがこの、柔和という意味の一つであるんだって。そしてまた、二つ目はこんな意味も、ね、ここでは持っていると書いてました。教育の可能なこと、高慢で学べない人でないと。つまりね、どんな人からも、ね、素直に こう学ぶことができる人であるんだ。ね、こうプライドが高い人、ね、高慢な人って言うと、誰かにすぐ人にこう教えられると、もうそんな分かってるよって言ってしまうわけですよね。でもそうではなくて、この柔和な人っていうのは、どんな人であったとしても、ね、例えば、こう子供がね、来て、こうだよってこう教えられたとき、ね、多分多くの人はね、もうそんな子供に教えられなくても、と、ね、思うかもしれない。でも、本当に柔和な人であるならば、例えばね、こう子供が来て、ね、教えてくれて、ああ、本当そうだねって素直にその、ね、教えてくれることを受け入れることができるような人、それがこの柔和、そんな人だって。そして、こう三つ目、もう一つは、ね、こう、思いやりのある人なんだって、ね、記されていました、ね。思いやりのある人。その人を本当に深くね、思って、いつもその人のことをね、考えて、多分何ができるだろうかって、そのことをね、考える人。それが、柔和な人であるんだ、というわけです。そのような柔和な心で、ね、人を正してあげなさい、ね、いうわけです。違うことは、ね、柔和、ね、ただ、ね、優しく何でも、はいはい、ね、そうですよ、と、ね、聞いてあげる人では、ね、ないわけです。確かにね、そのように学ぶことができる人なわけですけれども、でも、ね、御言葉に従順な人だったわけですよね。それであるがゆえに、もし御言葉が違うっていうことをしているであるならば、それはきっぱりと、それはダメだ、ね、違うんだっていうことを、ね、明確に教えてあげることができる人。でも、ね、それを話すときに、本当にその思いやりの思いを持って、ね、話してあげることができるような人、それが、この、柔和な、ね、心の人であるわけです。まあ、この柔和な心、ね、使われていますけれども、この心っていうのは、この御霊って書かれてますよね。その霊という言葉と同じ言葉がね、使われているわけです。ね、だから言うならば、この柔和な心っていうのは、その柔和な霊を、つまり、御霊に満たされて、ね、御霊と共に生きて、ね、御霊と共に歩んでいる、ね、そのような、ね、人であるともね、言うことができるわけです。例えば皆さん自身、ね、人とこう接するとき、こうどうでしょう。特に、ね、何かこう罪を犯している人を見かけたとき、皆さんはすぐにそれを、ここに書かれているように、ね、正してあげることができる人です。ね、確かに私たち、ね、非常に弱いものであるわけです、ね。皆さんもそうですし、私もそうですし、確かに罪を犯してしまうものであるわけですよね。だからそれであるがゆえに、ね、私も同じだからそんなことはね、言えないなんていう人ではね、ないわけです。確かに同じものであるがゆえに、その同じ思いを知ってるがゆえに、ね、思いやりを持って、しかしでも明確にその罪を、ね、指し示してあげることができる、ね、そんな心の態度を持ってできる人であるんだっていうわけです。そしてね、そのような人であるために、もう一つね、こうパウロは付け加えていることがあるわけです。それがね、こうまた自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいって、こんなふうに記されているわけです。確かに罪を持っているがゆえに、いつ罪を犯すかわからない状況なわけですよね。誘惑があったとき、その誘惑に負けてしまう、ね、かもしれない。そんな状況に確かに私たちいてるわけです。だからいつも、ね、自分自身、その誘惑に負けることがないだろうか、ね、そのようにこう本当にこう気をつけている人、ね、気をつけていなさいって、そのように教えているわけです。そのような人が本当にこう互いの重荷を、ね、追い合うことができる人になることができますよって。そしてここでまたこう気をつけるっていう言葉ね、こう使われていますけれども、こう目を留める、ね、監視する、見張って警戒している、なんでね、こう、意味があるわけです。 ピリキの3章17節ではこんなふうに使われています。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください、ね、この目を留めるというのがこう気をつけるという意味であるわけです。つまり時には、ね、私たち確かに自分自身を吟味するわけですけれども、本当にね、この霊的に歩んでいるような人を見て、ね、自分がどうだろうか、ね、正しく歩んでいるかどうだろうかということを考えるような人でもね、あるんだって。もしそのようでね、あるならば、こう、御霊と共に歩むことができ、それゆえ、こう、互いの重荷をね、追い合う、ね、取り去り合うことができ、そしてまさしくそれによって、ね、イエス様が望んでおられることをする人なんだって、ね、イエス様がおっしゃっている、互いに愛し合うという、ね、イエス様の教えを実践する人なんだって、教えていくわけです。皆さんは どうされてます？まず一つその重荷っていうのをね、見たわけですけども、まず最初にね、こうすべきことは、互いの重荷を、ね、取り去り合うんだって。重たい荷物がなくなったら、どうなります？それに楽になって、ね、こう生き生きと歩むことができるわけですよね。それは互いに、ね、誰かがしてくれるんじゃないわけです、ね、お互いに皆さんお一人お一人がそのことを、ね、していきなさいって教えてくれているわけです。まず一つ目、ね、重荷の対処法、それは、ね、互いの重荷を取り去り合うというものでありました。じゃあね、こう、重荷を取り去ってもらうんであるならば、じゃあ、まあ、こう、自分自身何もしなくていいのかっていうと、そうでは、ね、ないわけです。クリスチャンの重荷の対処法ね、二つ目ですけれども、二つ目、それはそう、自分の責任を果たすっていうことも、御言葉はね、教えてくれているわけです。確かに、重荷っていうものを取り去り合う、ね、追い合うわけですけれども、でも、神様は一人一人に責任というものを与えておられる。そしてそれをしっかりと果たすことこそ必要なことであると教えてくれているわけです。五節、ね、こんなふうにこう書かれているわけです。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。おのおの、つまり一人一人、ね、また自分自身の、ね、つまり、ね、一つ一つ違うわけですよね。そんな重荷、つまりこう責任というものが与えられているわけです。で、ここでね、使われているその重荷っていうのが、先ほど見たそのね、フォルティオンという方であって、こう例えて言ったら、その自分自身が勉強するために必要な教科書なわけですよね。それは当然学校に行くために必要なものなわけですよね。持っておくべきものである。つまり、一人一人にはそのようなね、ものがありますよ。つまり、責任がありますよって、いうことはね、教えてくれているわけです。じゃあここで言う、ね、その自分自身の重荷を負っている人、ね、それはどんな人なのかということを、ね、見てみたいと思いますね。負うべき自分自身の重荷があるのですと書かれているように、じゃあね、私がこのような人はどのような人であるのかって、こう3節、ね、こう見ていただきますと、ここにはね、ちょっと日本語には訳されてないんですけれども、こう原文見ますと、ここでもまた、もしというね、言葉がこう使われています。一節にもね、こう出てきたように、もし誰かが、まあ、家庭の話であるわけですけれども、その家庭の話をすることによってね、実際あなたたちはこのようにね、するべきですよと、教える、ね、わけです。だから、もし誰でも立 派でない自分を何か立派であるように思うなら、自分を欺いているのですって。つまりこれはどのような人であるのか。自分自身のことを、ね、本当にこう知っている人であると、ね、いうことができます。つまり自分の重荷を負っている人、それは自分自身のことを、ね、よく理解している人であると言えるわけです。ここでね、立派であるかのように、ね、そんなこう言葉が使われていますけれども、例えばこう皆さんを立派と思わせるようなことってどんなことがあります?皆さんがね、こう誇らしく思うようなことってね、どんな時にこう誇らしく思います?わあ、自分ってこうなんて立派なんだろう。まあそんななかなか思わないかもしれませんけどね。どんな時か、ね、例えばこう、何か素晴らしいものを何かこう得た時とか、人からね、こう、称賛された時、褒められた時なんか、ね、普段思ってないのに、なんかこう、あなたすごいですね、こんなこともできるんですか、なんて言われると、なんか偉いんかな、すごいんかな、なんてね、ひょっとするとこう私たち、思って、ね、しまう、ね、わけです。でも、ね、こう私たちに与えられているものって、ね、確かにこの体もですし、ね、心も頭もそんないろいろな力や能力っていうものは皆さんのものです。確かに皆さんのものですけども、それは神様がすべて与えてくださったものであるわけですよね。体も力も能力も皆さん一人一人確かに持っているものがあります。でもそれはすべて神様が皆さんに与えてくださったもので、ね、あるんだって。だから自分自身のものっていうのは何一つないわけですよね。それであるならば、ね、こう自分を立派に思うなんていう思いは出てこないわけです。ね、確かにこう自分が持ち物で、自分が本当にね、すごいものであるならば、確かにそのような思いって出てくるかもしれません。でも、違うわけです。すべて神様によって与えられているならば、自分が、ね、誇るものっていうのは何一つ、ね、出てこない、ね、わけです。第一コリントの4章を、4章何節、ね、一体誰があなたを優れたものと認めるのですか?あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったなら、なぜもらっていないように誇るのですか。ね、とか本当にこう全て自分のものでない、もらったものなんだっていうことを理解するならば、ね、誇るものなんて何一つないわけですよね。それは自分自身を、本当の自分自身というものをよく知っている人であり、そんな人がまさにその自分の重荷を知っている人なんだ。つまり神様に与えられている、ね、その責任というものもよく知っている人であるんだって、ね、いうことができるわけです。でまた第一コリントの8章の6節なんかね、こんなふうにも書かれています。私たちは父なる唯一の神がおられるだけです。すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。すべては神様から出ているものであるんだってね、教えて、ね、いるものであるわけです。このように、ね、自分自身の重荷を知っている人、自分の責任をしっかりと持っている人というのは、ね、当然自分自身ということをよく理解している人、ね、知っている人、すべては神様によって与えられているんだということを知っている人であるんだというわけです。もう一つ、ね、教えられていることは、つまり自分の責任というものをしっかりと負っている人、ね、果たしている人、それは他の人と比較する人ではない人だっていうことです。 決して他の人と比較するような人ではないんだ。4節、こんなふうにね、こう記されています。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょうって。まず言うわけですね。自分自身の行いというものをよくね、調べてみなさい。ね、こう調べる。こう吟味するってね、いう意味です。そしてまた、ね、本当にそれが正しいと認める。ね、そういう意味があるわけです。つまり自分の行いっていうものをね、よくこう吟味して、それがどのようなものであるのかっていうことをしっかり本当に知った人は、ね、決してそれは誇るものでないっていうことをね、知っている人であるわけです。そしてまた、ね、誇る場合、つまり私たち、ね、誰かと比較するとき、誇ってしまうわけなんですよね。誰かと比較するとき、ね、何かこう自分よりも、ね、落ちるという言葉はおかしいませんけど、自分を劣るような人をこう見たとき、あの人は私ができる、あんなこともこうできてないっていうふうに、ね、比較してしまう、ね、ものであるわけです。でもね、ここで言うのは、ね、そんなような人ではないんだって、つまり、自分の行いっていうものを、ね、吟味して、本当に正しいことを、ね、理解する、ね、自分のしたことを認める人は、自分のことを見てるわけであるがゆえに、ね、他の人と比較してないわけですよね。比較すると、私たちつい誇ったりするわけであって、つまりしっかり自分の行いを、ね、見ている人であるんだって。そしてまたその人は、ね、言うわけは、ね、ただ自分だけの誇りであるんだっていうことを理解するんだっていうわけです。つまりなんか私たちがね、こう、したとき、ね、こんな行いゆえに確かに何かね、こんなことしたんだ、なんで誇ってしまうことがあるわけです。でもそれは、ね、本当によく考えてみたとき、それは当然自分がすべきことをね、したに過ぎないんだっていうことをね、理解している人であるわけです。つまり自分に与えられている責任というものをね、ただ果たしているに過ぎない。そのような人がね、負うべき自分の重荷をしっかりと負っている人、しっかりと自分の責任を、ね、果たしている人の特徴であるんだって見ることがね、できるわけです。比較っていうものを見たとき、ね、イエス様、パリサイ人と主税人の話をされたのを覚えておられます？パリサイ人と主税人が祈りに行ったわけですよね。お祈りをしに行った。で、パリサイ人は何をしたのか。ね、こんなふうにこうパリサイ人祈ったって。神を私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げておりますって。でも、パリサイ人っていう立場を考えたとき、彼らは、ね、ある意味こう、当然こう、すべき立場にある人なわけですよね。だからそれであるならば、ね、当然このことできて神様感謝です。それで終わるわけです。でも、このパリサイ人は、隣にいた主税人を見て、ね、あんな悪いようなやつではないんだっていうことを感謝しますなんて、そんな、祈りを、ね、してるわけです。誰かと比較するとき、そこにその高ぶりっていうものが、ね、出てくるわけです。でもそうではなくて、ね、本当に自分自身の、ね、すべきことっていうものを正しく、自分の責任というものを正しく知っているならば、決してそこには誇りというものが、ね、出てこない。誇る人ではないんだって。それが、ね、本当にこう自分自身の責任を知っている人、ね、自分の重荷をしっかりと、ね、持っている人であるんだって。ということがね、できるわけです。で、ちょっと、ルカの福音書、ちょっと17章を開けていただけますか。ルカの17章。 17章の7節からちょっと10節まで、ね、お読みしますが、このようにイエス様にお話しされました。ところで、あなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきたとき、さあ、ここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事を用意し、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをして、ことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。つまり本当に自分の与えられている責任というものを知っている人はこのように言うわけですよね。与えられていることをね、神様あなたの力によってなせただけです。どうでしょう、皆さん、ね、いろいろなところに出ていっていろいろな、ね、働きをされているわけですけれども、皆さん全てのことにおいて、ね、こんな思いっていうのを、ね、持たれておられます。何かしたとき、なすべきことができただけですなんて、私それは本当にこう、ね、自分の責任を、ね、理解している人、自分の責任というものをきちんと果たそうと、ね、している人であると、ね、いうことが言えるわけです。確かに皆さん、ね、一人一人に与えられている、ね、責任というものがあるわけです。確かにこの御言葉を見るとき、ね、たくさんのことが、ね、例えばこう教えられているわけです。例えば夫で、ね、あるならば、ね、家族を正しくやはりこう導いていくという責任を、ね、与えられているわけですし、妻であるならば、ね、しっかりとその、ね、夫を支えていくというその働きも、ね、あるわけです。また子供であるならば、本当にこう親を敬うという、ね、その責任が与えられて、ね、いるわけです。そしてまた、ね、多くの人が仕事を持って働いているわけですけれども、その、ね、仕事をしているその上の人に、ね、使えなさいということが、ね、教えられている、ね、わけです。あと例えば、ね、これは学生、ね、それは何をするものか、ね、学生、それはしっかりと勉強を、ね、するべき人で、ね、あるわけです。つまりそういった一つ一つっていうものを本当に理解して、いるならば、ね、お身となることはないんだって。例えば、ね、私自身、学生の時に、ね、こう、その責任を果たさなかったがゆえに、ね、重荷がたくさんありました。それ何かというと、毎日しっかりこう勉強すればいいわけなんですよね。でも、まあ、もう今日はいいわ。ね、その次になっても、まあ、今日もいいか。その次の日になっても、まあ、試験前でいいわ。ね、ほんで、試験前に慌てて、ああ、もう時間ないわ、どうしよう、もうどうしようもないわ、とね、そんな風に、確かに重荷を負ってしまうわけですよね。確かにそれっていうものを毎日ね、こうコツコツ、自分の本当にするべき責任というものを知って行っているならば、ね、そういった重荷っていうものは、負うことがないわけで。ね、そういったもの、ね、皆さんもいろいろにおられている、ね、使わされている場所にあって、本当に与えられているその責任、というものを、ね、成していくとき、重荷を、ね、背負うことはないわけです。で、一箇所、すみません、ちょっとあれにはないんですけど、第一ヨハネの五章を、第一ヨハネの五章の三節、第一ヨハネの五章の三節、こんなにこうヨハネはね、記しています。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。確かにこう責任って言われるとものすごく重たく感じるわけですよね。それだけでひょっとすると重荷に感じてしまう人がいるかもしれません、ね、でも御言葉にはいろいろなことが責任として教えられているわけですよね。でもこういうのは本当にこう神様を愛している人ならば、ね、神様のおっしゃることならば、どんなものであってもそれは、ね、重荷となることはありませんよって。で、皆さんが本当に神様を愛しておられるならば、ね、この御言葉に記されている、ね、数々の皆さんに与えられているその責任というものは決して、ね、負担となることはないんだって。というわけです。さて、ね、皆さんは今までどんなふうにこの 重荷っていうものを、ね、こう対処してこられました。今日ね、その二つのことをね、こう見たわけです。御霊に導かれて、ね、本当に御霊によって歩むためには、その障害となる重荷、ね、その罪というものをお互いにまずね、取り去り合うって。そうするとき、ね、本当に生き生きとした御霊によって歩む、ね、歩みをしていくことができるんだって。そしてまた、ね、神様に与えられている責任をしっかり毎日、ね、愛する神様が皆さんに与えられていることをしっかり果たしていくとき、ね、それは自分の重荷を負うことであり、決してそれは重荷となることはないんだっていうわけです。ね、どうぞ皆さん今週、ね、本当にこう、御霊によって生き生きと歩むために、ね、この重荷っていうものを不要な重荷はどうぞ取り去ってください。そして与えられている神様からの、ね、責任というものをしっかりと、ね、果たしてください。そうすれば御霊によってしっかりと、ね、歩むものとして歩んでいくことが、ね、できるんだって、ね、一言お祈りを、ね、いたします。神様、御言葉を感謝いたします。確かに私たち一人一人この世の中に歩むとき、不可と思ってしまうようなさまざまなことに出くわします。またそれは自分の罪ゆえに出てきてしまう、そのようなものであります。確かにそのような重荷があるとき、クリスチャンの歩みが本当に生き生きとしたものでなく元気のない歩みとなってしまいます。どうぞそうではなく、互いに私たちが重荷を取り合う、取り去り合うことによって御霊によって歩みを成し続けていくことができますように、そして愛する神様、あなたに与えられている一つ一つのそれぞれの責任というものをしっかりと果たしていくことができますように、あなたがどうぞ導きください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。ね。